ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある男性がですね、医者に行って相談したんです。でこう言ったんです。先生、いつも私紅茶を飲むときに目が痛くなるんです。で先生は、ああそうですか、でもその症状が出なければ何とも言えませんね、じゃあ紅茶とカップ準備しますので、飲んでいただけますかって言ったんです。わかりました、じゃあ紅茶です、はい、いつも通り飲みます。紅茶を注いで、そして私はミルクと砂糖を入れてかき混ぜます。そして飲むんです。先生が、どうですか、やっぱり痛いです。すると先生はこう言ったんです。あ、わかりました、すぐ治りますよって言ったんです。先生、本当ですか、はい、どうやったら治るんですか。あ、すごい簡単ですよ。ミルクと砂糖を入れてスプーンで混ぜた後にスプーンを取ってから飲んでくださいって言ったんです。つまりね、スプーンを取らずに飲んでたからいつも目に当たっていたってことですよね。皆さん、そんな時ないですか、ね、ちょっと緊張してスプーンで混ぜてね、飲んでみるとそれが当たったりする、ね、目の前にあってもね、見えないことってあります。東大元暮らしなんて言いますけどね、最近ながら運転もやめましょうって言ってますよね。こう一つのものを見てると他が注意散漫になってしまうからやめてくださいって言ってね、あれも罰則が、あります。でも私たちの実生活の中でも何か一つのものに集中してしまうと他が見えなくなってしまうってことはね、多々あると思います。今日ですね、私たちが今学んでいるこの使徒の働きですか、この、今日の箇所ではですね、この時代にもう頭が凝り固まってしまって、もう一つのことを見て周りが見えなくなってしまっている人たちが、今日の箇所で出てくるんです。これがですね、一節に出てくる祭司、そして宮の守衛長、またサドカイ人たち、これつまりですね、当時のこのユダヤのこの指導者たちなんです。今日の箇所は4章ですけれども、ですね、これはですね、3章からずっとストーリーが続いています。3章からずっと続いて、この今日の箇所までずっと1日で続いてるんです。なので前回の箇所、前々回の箇所、ここからですね、ずっと続いているので、もしね、このメッセージ聞いていない方はホームページに行きますと Spotify とか Podcast でメッセージ聞けますのでね、ぜひ聞いておいてください。何が起こったかというと、3章の初めでは40年の間ずっと生まれてから歩けない人がいたんです。その方が、神殿で物乞いをしていたんです。そうするとペテロとヨハネが礼拝の時間になって神殿に行きます。美しの門という場所にその物乞いの人がいたんです。ペテロとヨハネは彼を見て、私を見なさい、そう言って彼が、ペテロとヨハネを見ると、ペテロが、私は金銀は私にはない、でもイエス・キリストの御名によって立ちなさい、こう言うと彼が立って歩くことができるようになった。そして彼が物乞いをしていた彼がですよ、ペテロとヨハネと一緒に神殿に行って礼拝を捧げに行った。そしてそうするとたくさんの人が集まってきたんです。もちろん彼がずっと歩けないことを知っていたからです。ペテロはその集まった群衆たちに対してメッセージをしたんです。なんてメッセージをしたかというと、この彼を歩かせたのはイエス・キリストの力ですね。そして、彼はですね、あなたたちが十字架にかけたあのイエスという人物はメシアであった、救い主であった、ね、そうメッセージしたんです。そのメッセージを聞くと、今日の箇所の4節で5000人ほどの人が信じたとあるわけですよね。でも一方、そんなペテロたちをうざったく思う人たちがいたんです。これがこのユダヤの指導者たちですよね。当時 のユダヤ の状況というのを、ね、前にもお話ししたことがあります。当時はローマ帝国の、属州にあたります。なので自分の国を持ちません。ローマの支配下にあったんです。そしてでもですね、このユダヤの地方はある程度の地方自治を彼らで行えるようにさせてもらえたんです。 どうやってしたかというと、一つの議会を持って彼らはこの地方をさばいていたんです。これがサンヘドリンという議会です。このユダヤの地方で一番偉い人、宗教的にも一番偉い人、これが大祭司と呼ばれる人です。大祭司を筆頭とした70人の人たちが持って進めていた、この行っていたのがこのサンヘドリンという議会です。この70人という人はどういう人たちかというと、宗教家、またですね、これは政治家、そして学者からなる人たちだったんです。そしてイエス・キリストが十字架にかかる前にかけられた初めの議会というのはこのサンヘドリンという議会ですね。この議員たち、ね、もしくは彼らに値するような当時、ね、偉い人たちがこの今日の箇所に出てきていたこの祭司たちなんです。この祭司たちというのはこのエルサレムには当時2万人ぐらいいたと言われています。彼らが宗教的な儀式をし、そしてユダヤの街道、神殿で彼らが教えていたんです。彼ら2万人の中で24のチームに分かれて、そして、活動していました。この祭司の中でも24チームの、ね、トップに立つのがよく聖書で出てくる祭司長と呼ばれる人です。祭司、そして宮の守衛長、これはですね、この当時のこの神殿の中で権力を持っていた人です。当時大祭司の次に権力を持っていて、そして彼らはこの、まあ、治安を維持するために、いた人ですね。またサドカイ人という人たちは今日で出てきます。サドカイ人っていうのは別に、この人種を表しているわけじゃないです。これはサドカイ派の人たちです。これはユダヤ教の一派です。ユダヤ教では派がありました。よく新約聖書に出てくるのがこのパリサイ派と、サドカイ派です。多くの人たちはこのパリサイ派だったんです。で、このパリサイ派という人たちとサドカイ派という人たちは聖書の理解が違っていました。じゃあパリサイ派はどういう理解だったかというと、聖書全体、まあ、当時は新約聖書はありませんからね、旧約聖書全体を信じていた、予言も信じていた人たちです。そして死者の復活も信じていました。そして彼らはそれだけではなくて、聖書以外の口伝と呼ばれるこの先祖代々伝わるものも彼らは信仰の中に入れていたんです。彼らはそういう人たちですね。そしてこれ実は階級が実は当時あったんですけれど、彼らは中流階級から下の人たちです。サドカイ派という人たちは今度は上流階級の人たちなんですね。なので先ほど、お話ししたサンヘドリンという最高議会の中の70人の中の大半はこのサドカイ派に属する人たちだったんです。じゃあサドカイ派はどういうことを信じていたかというと、モーセ5章だけを信じていました。これは旧約聖書の最初、創出レビ民申命記、これは立法と呼ばれる書簡です。で、彼らはですね、魂の永続性を否定していました。なので復活のことも否定します。人が復活、そんなことありえない。つまりサドカイ派の人たちはこの地上のもの以外は頭にない、考えにない、興味ない人たちだった。すごく保守的な、極めて保守的な人たちだったんですね。そして彼らがこのエルサレムの神殿内でいつも権力を持って、そして活動し教えていたんです。で、ペテロたちはこの神殿内でメッセージをしたんです。だから今日の箇所でこのサドカイ派の人たち、彼ら上流階級の人たちが困ってしまったんです。じゃあなぜ困ってしまったかというと、理由がいくつかあります。まず一つ目に、ペテロとヨハネという人たちはしっかりと律法を学んでいない、そういう人たちだったんです。そういう人たちが神殿でメッセージしたからです。誰だあいつらは、しっかりとした教育も受けてないのに、ね、そんな者たちが語ったからです。またですね、彼らは何て言ったかというと、イエス・キリストは復活したんだ、この復活のメッセージをしたんです。サドカイ派の人たちは当時復活を信じていませんでした。そして3つ目、それはですね、メシア、この救い主をあなたたちは殺したんですと、先週の前回の箇所でペテロがメッセージしました、ね、多くのユダヤ人たちはこのイエス・キリストが死刑になる、十字架刑になることを賛同したんです。だからあなたたちが殺したんです、でもあなたたち許されてるんですよ、そうメッセージしたんです、ペテロはね。 でもこれを聞いた、この指導者たちは困ってしまったんです。だってイエス・キリストを死刑にしたのはサンヘドリンの議会です。だからそんなことをね話せばですよ、メシアを殺した、ね、それは大祭司が間違いを犯したんじゃないか、サンヘドリンの議会が間違いを犯したんじゃないか、そう言われてしまうからです。そうするとその議会の信頼がなくなってしまう、ね、そう思ったからです。つまり彼らは昨日まで自分たちが教えていたこととは全く違うことをペテロとヨハネがメッセージしたから困り果てたんです。なので彼らを捕らえて、そして留置場に入れたわけですよね。そして彼らの活動を鎮圧したわけです。でも一方ペテロのメッセージを聞いて5000人の人が信じたとあるんです。これ見てもですね、指導者たちとこの5000人の人は同じ言葉同じメッセージを聞いたんです。でも反応は真逆だったんです、ね、で今日はですね、この箇所からまず神の言葉はどのように聞くべきなのかっていうのを私たち、見ていきたいと思うんです。最近テレビでもですね、無人島に行ってそして何日か生活して脱出するなんていう番組やってませんかね。お笑い芸人とか芸能人たちがそこに行ってですね、一人でそこスタッフたちとこう過ごすわけですよ。ここには何があるんだろう、こうね、無人島に行って、あ、ここにはこれがある、プラスチックがある、あ、これで何かできるかもしれない、最後にはボートを作ってね、そして脱出するわけです。でも一番最初に彼らが、することは共通しています。これは水の確保です、ね、水を何とかして、確保しなければいけない。海水をまた泥水をね、どうにかして自分の飲料水にしよう、こうやって彼らが試行錯誤をするわけです。最近よくね、こうそういう芸能人たちがフィルターを自分で作って、そして泥水をそこに入れてね、泥水なのにこういういろんな家庭のフィルターをね、こう減るとこれが飲料水に変わっていく、まあ、これ不思議ですよね。でもそれ飲んでみると、あ、ちょっと泥臭いとか言ってね、ちょっと煮沸するなんてことやってますけどね、あれすごい不思議ですよね、フィルターを通すだけで。でもフィルターを通すとちゃんとそれが飲料水に変わっていくんです。まあ、フィルターって私たち皆さんコーヒーとか紅茶飲むときに、ね、フィルターって使えますけどね。私たちがこの御言葉を聞く、聖書のメッセージを聞く、神のメッセージを聞くときに、私たち知らず知らずのうちにつけているフィルターが皆さんあるのをご存知ですか？例えば自分の常識とか、また自分の経験、今まで見てきたもの、聞いたこと、ね、また他人の目、さまざまなフィルターを私たち実は持ってるんです。もしね、このすべてを、このすべてのフィルターを通して聖書の言葉を皆さん聞いてみてください。最後にこう落ちてくるものは何もありません、ね、だから私たちはまず聖書のメッセージ、御言葉を聞くときには、この私たちが持っているフィルターを取るべきです。そしてね、一つの思いで私たち聞くべきです。それはね、今日この箇所を通して作者である神様は私に何を語りたいのか、どんな恵みをくれるのかという思いでね、私たちは聞くべきなんです。つまりいつでも神様の前に謙遜な心で御言葉を待つべきだということですよね。今日の箇所でも語っているペテロが第一ペテロの5章でこう言っています。5章の5節から6節で、みな互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるためです、ね、こう言ってるわけです。つまり神の前にへりくだりなさい、そう言ってるわけですよね。アメリカ人の、医師で、ベン・カーソン博士という方がいらっしゃいます。皆さんも気になったことあるかもしれませんね。これはですね、少し前、トランプ大統領の、このトランプの政権で、トランプ政権で、17代アメリカ合衆国の住宅都市開発長官にも、なった方なんです。元医師の方ですね。 この方ですね。この方はですね、世界で初めて双子の分離手術に成功したお医者さんだったんです。で、22時間にも及ぶ手術を終えた後、記者会見で博士はこう言ったんです。私たちは最善を尽くしました。あとは神の領域です、こう言ったんです。そして手術が成功した後も、手術成功は神の御手が望んだからです、そうね、繰り返し語ったんです。もちろんこの方はクリスチャンの方なんですね。で、ベンカーソン博士は、黒人でデトロイトのスラム街で生まれ育ちます。博士が14歳の時に喧嘩をして、そして相手の腹をナイフで刺してしまったんです。でも幸いですね、運がよく相手のベルトにこの金具が、相手のベルトの金具にこのナイフが当たって、そして大事には至らなかったんです。その時博士はこう思ったんです。カッとなって暴力を振る、この性格を直さなくては今にとんでもないことをしてしまう、こう思ったんです。そしてスラム街にあった教会に通い始めます。そしてイエス・キリストを信じ変えられていたんですね。やがて、ベンカーソン博士はエール大学の医学部に進み、世界的な脳外科医として活躍するんです。博士は、ね、こう話してるんです。私は手術の前に、いつでも手術室の前で一人静かに祈ります。するとしばし神の臨在をはっきりと感じるのです。また手術の途中でも主の御手が私の手の上に添えられているのを感じることもあるのです、こう話してるんですね。ベンカーソン博士の心はね、いつも神様の前に謙遜なんです、ね、神様の前にいつもこのような謙遜な心をね、私たちも持っていきたいですよね。そのような心で神を求め、神の言葉を求めていくべきだということですね。さて今日の箇所は、実はあることがスタートしたこと、箇所でもあったわけです。何がスタートしたかっていうと、これは弟子たちへの迫害です。今日の箇所で彼らが捕らえられてしまいます。そして使徒の働きを私たちこれから見ていきますけれども、彼らはずっと迫害の的にされていくわけです。皆さん、現代でもこのクリスチャンに対する迫害、ね、神を述べ伝える人たちへの迫害があるのをご存知ですか？もちろん日本ではそんなことは、ね、あまり見聞きしません。別に自由に、聖書も読めますし、自由に教会へも行けます。これを、ね、配信もできますしね。2019年の報告ですけれども、この報告によると、アジアのクリスチャンの3人に1人は迫害を受けていると言われているんです。もちろんアジアっていうのは日本だけじゃありません。中国、韓国、北朝鮮、また東南アジアも全部含めて3人に1人ってすごく多いと思います。特に今でも、例えば中国とか北朝鮮などでは、キリスト教の弾圧が、ね、まだ行われています。数年前にも中国の、ね、教会の十字架が壊されている、そういう映像がネットニュースにも、ね、流れていたりしました。今中国では政府に登録していない教会は破壊される、ね、登録していない牧師が教えたらそこで捕らえられてしまう、そういうことも起こっているわけですね。今日の箇所は1世紀の話ですけれども、でもここから、まあ、このローマ帝国はですね、キリスト教の弾圧がだんだんだんだん進んでいきます。なぜ進んでいったかというと、それだけ影響力があったからです、ね、爆発的に、クリスチャンが増えていって、いったからですよね。特にこの1世紀の中期のローマ皇帝ネロの時代と、そして、ね、この4世紀の初めの、ね、ディオクレティアヌスという、ね、皇帝の時のこの迫害がひどかったと言われています。特に皇帝ネロの時には、クリスチャンたちが円形劇場に運ばれて、そして動物たちと戦わされる、そして食べられてしまう、それを、ね、ローマ市民が、両手を挙げて見ていた、またですね、彼らはですね、クリスチャンたちは人の肉を食べている、 生産式ってしますからね、クリスチャンはね、キリストの十字架を覚えます、キリストの御体と血を覚える、ね、パンとブドウ酒を持ってって言ってね、生産式をやりますね。彼らは本当にあれを人の肉と肉を食べてるんだっていうデマが流れたんです。そう言ってクリスチャンは軽蔑されたりしたんですね。そして最も大きかったのはローマ皇帝を拝まないということで、彼らはねローマに反発している人として見られたんです。何か事件があるとあれはクリスチャンだ、ね、何か事件 あれもクリスチャンだぞ、そう言われ迫害されて捕らえられていたわけです。特にですね、この先ほどお話しした、この4世紀の初めのディオクレティアヌスっていう、ね、皇帝は、303年に勅令を出して世界に存在する聖書を一冊残らず焼却し、聖書を持つ者を死刑にするように、命じるんです、ね、そして、彼はですね、数年後、完全に聖書を滅ぼし尽くしたと確信し、キリスト教は滅亡したと刻まれたこの記念碑まで建ててしまったわけですね。でもどうでしょう、それから聖書なくなりましたか、クリスチャンいなくなりましたか、ね、そうなっていれば、聖書がなくなっていれば現在私たちが読むことはできません、ね、もちろん、聖書は生き続け、御言葉も生き続けたんです。そしてクリスチャンたちもそこから強められて、そしてそこからも福音を述べ伝えていったわけです。聖書にこういう言葉がありますね。第2コリントの4章の8節から9節、私たちは四方八方苦しめられていますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まりません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません、ね、まさに四方八方苦しめられていても周りを見れば壁かもしれない、でもそこには上が空いてるんです。いつも彼らは神様を見上げて、そして彼らは倒れなかったんですね。そしてその迫害の中でもおそらくこう祈ったんです。神様、どうかこのね、弾圧するローマを変えてください、ローマをどうか変えてください、こう熱心に彼らは祈り続けたんだと思います。そしてもちろん歴史を見るとそれが実現したことがわかります。313年に皇帝コンスタンティヌスによってキリスト教が公認されます。そして392年にテオドシウス帝の時にローマの国教にまでなってしまうわけですよね。つまりローマ帝国がキリスト教で満たされたんです。これは誰も想像しなかった奇跡です。そしてこのおかげでローマ帝国、大きなローマ帝国全体にこの聖書福音が伝わっていったんです。キリスト教は滅亡した、ね、あの皇帝から本当に数年後の話だったわけです。イザヤの40章にこういう言葉があります。6節から8節で、すべての人は草、すべての栄光は皆野の花のようだ、主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ、まことに民は草だ、草はしおれ花はしぼむ、だが私の神の言葉は永遠に立つ、私の神の言葉は永遠に立つ。まさにこのイザヤの言葉を実現したようなことが起こったわけですよね。神の言葉は永遠に立つんです。誰が迫害しようとしても永遠に立っていくんです。で、もうその働きをこう、ね、否定することもできないんです、阻むこともできないんです。そしてこの神の言葉に信頼する者をも神様は守り、そして祝福してくださるわけです。有名な言葉の詩編の一章、詩編の一編の2節から3節ですね。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄える、とありますもんね。まさに神の言葉に信頼するものを神様は大いに祝福してくださるというわけですね。以前にもメッセージで取り上げたことがありますけれども、この北海道大学の前身である札幌農学校を開設するにあたり、教頭としてアメリカから招かれたクラーク、ウィリアム・クラーク博士という方がいらっしゃいますね。 この方はですね、当時の開拓長官より徳育、まあ、今の、まあ、道徳ですよね、これを教えるように言われたんです。でもクラーク博士は、私がもしそれを教えるのであれば、聖書を持って教えなければ、私は教えることができない、こう言ったんです。そして大反対を受けます。もちろんこの、クラーク博士は熱心なクリスチャンでした。そして、当時の政府にこう言うんです。もう私はじゃあ聖書を教えられないんだったら私は帰る、こう言ったんです。そして当時の、まあ、政府は黙認したわけですよね。クラーク博士は、この授業に行くと、まず初めに聖書を、毎回教えたと言われていますね。そして生徒たちに自分が持ってきた聖書を配るんです。そしていつも聖書を教え、御言葉を教え、そこから始めていったわけです。クラーク博士はもう本当にね、日本中でたくさんの人が知られていますけれども、実際にクラーク博士が日本で滞在して活動したのは8ヶ月だけだったんです、ね、でも大きなインパクトを与えたんです。もちろん有名な言葉ありますよね。青年よ、大志を抱け、 Boys be ambitious って言葉がありますもんね。この言葉はね、 Boys be ambitious in God っていうね、ガッドがついていたと言われています。この Boys be ambitious はまだ言葉が続いています。今日のレジュメにも、ね、書きました。 Boys be ambitious. Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement, not for the evanescent thing which men call fame. Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be. ってこう書いてあるんです。もちろん日本語訳も書きましたけれどもね、日本語は、少年を大志を抱け、しかし金を求める大志であってはならない、利己心を求める大志であってはならない、名声という浮ついたものを求める大志であってはならない、人間としてあるべきすべてのものを求める大志を抱きたまえ、こういったわけですよね。これだけのメッセージをしたのであれば、これだけ熱心なクリスチャンだったのクラーク博士はね、 In Godと言わないわけがなかったと思います。つまり神様にあって 若者たちを大志を抱きなさい、野望を抱きなさい、でもそれはお金とか名声のためじゃない、ね、人間としてあるべきもの、あなたが与えられている素晴らしい計画のためにこれから野望を抱いていきなさい、大きなビジョンを持っていきなさい、こう話したわけですよね。そしてクラーク博士は帰国します。時が経って、もうクラーク博士がもう天国を間近にしているときに、牧師にこうポロッと話したそうです。今自分は一生振り返ってみると何も誇れるようなことはない。ただ日本の札幌において数ヶ月、日本の青年たちに聖書を教えたと思うと喜びと満足感で満たされる。こう話してるんですね。そして皆さんも知ってる、ご存知かもしれませんが、このクラーク博士が教えた1期生からは経済人、教育者が生まれています。そして2期生からはクリスチャンとしても有名な、内村鑑三、二戸稲造さんが、出ていますよね。そしてそれ以降も、このクラーク博士が教えた生徒たちがその、今度は人を教え、そして大きなインパクトを日本に与えていったということです。このクラーク博士の生徒たち、そして教えられた人たちはクラーク博士の教えを持って彼らが偉大になったわけじゃないんです。クラーク博士が教えた聖書の言葉、私たちの作者である神様からの言葉を持って彼らは偉大になっていったわけです、ね、神様の言葉を聞く者、ね、を神様は必ず守られ、祝福し、導いていかれるということですね。さあ私たちも今週ね、たくさんの御言葉を学びました。どうか皆さん、すべてのフィルターを取ってみてください。そしてさあ、今日皆さんに神様は何を語ったでしょうか。そのことをね、求めて今週も歩んでいきましょう。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が働いてくださっていることを感謝します。たくさんのものをあなたが語ってくださっていることを感謝します。神様、もう一度思い起こします。あなたは 無から有を作られた方です。どうやって作られたかというと、言葉を持って作ったんです。創世記の初めでこの地上を作り、すべてのものを作った時にあなたは仰せられたと書いてあります。あなたは無から有を生むお方です。あなたは言葉を持ってさまざまなものを創造される方です。神様、どうかあなたが語られるこの聖書の言葉を持って、私たちの人生に素晴らしいものを見せてください。今はそれがまだないかもしれません。でもその無から有を作られるあなたご自身が語られるこの言葉に私たちが信頼するときに、そこに素晴らしい祝福と恵みが注がれ、私たちが目で見ることができるようになること、感謝します。あなたの祝福を待ち望みます。神様、どうか、今日このあなたのメッセージを聞く一人一人をあなたが導き祝福してください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。